で、最後の4つ目の上半身さばき。
そうですね。
これもぜひ少しだけでも。
本当はね、その手首とかね、もう一個ある。それは、ね、読んでいただければいいんだけど、あのポジション移動ってのは
あ、もうぜひ。
あ、まあこれもちょっとね、長くなるから、まあこれ難しいんですよ。ちょっと読んでいただいた方が早いんですけども。
手首さばきのね、二つ目のポジション。
そうそう。あの、ポジション移動ってのは何かっていうと、まあすごく手が早く動く人って、あんまり早く動いてないように見えるんですよ。
うんうん。
だけどまあ早く動いてる。何かっていうと、あの、指とね、この指と、指っていうかまあ、関節なんで、第三関節なんですけども、うん、指と手首の連携っていうんですけども、
はい、
まあ、ここをまあ、要するに手首で上げ下げすることによって、まあ、肘もこの上に上がったり下がったりしますよね。
うん、
これをうまく使って、あの、手の次のポジションに移動させていくんですよ。
ほう、
その練習、その使い方っていうのは手首にはすごくあるんですよ。だからポジション移動を早くするっていうのは手首を結構使うんですよ。
うんうん、
で、ポジション移動っていうのは、さっきの拍感とも関係するんですけれども、まあ、その前、その後か、親指を中に入れると硬直しますよって言いましたけども、本当にこの現場的なことを言いますと、親指くくりっていうのは最小限とどめた方がいいんですよ。
ありますね。
そうそう。
ドレミファのとこで。
くぐると、手の形が変形するんですよ。
しますね。
そう、そうすると、それを制御しなきゃいけなくなるので、すごい無駄が多くなるんですよ。
なので、
なるべくそこは最小限にとどめて、次の音に、ポジションに移動したいんですよ。例えば、ドレミファソラシドだったら、まあ、ドレミファソラシにしましょうか。うん、そしたら、ドレミとファソラシっていうポジションがあるんですよ。その間に間があるじゃないですか。
ありますね。
ここをね、防ぐためにみんな指くぐりをするんだけど、指くぐりを最小限にして、次のポジションに早く移動させればいいんですよ。
なるほど。
その時に手首を使うんですよ。
うん。
っていうね。
なるほど。
うん。
確かに指くぐしは親指をね、入れてることになりますね。
硬直しやすいんですね。
硬直させてる瞬間があるってことですよね。そう
そう、危ない
ん
です
。逆に。
危ないというか、難しいんですよね。指の力抜いたまんまくぐらせるっていうのはすごく。
確かにお子様でもできない子いるのはそういう理由かも。
そうだ、肘が出ちゃったりとか。
うん、
だから、本当言うと、例えば伴走者なんか、コレペティの人がよくやるんだけど、くぐらせない。
くぐらせない。
ドイツでもくぐらせない人が多い。
おお。
だからもう、指を本当はくぐらせないで、離しちゃうっていう癖をつけた方が、指はベストポジションで弾ける。
なるほど。
要するに曲がっちゃうので、曲がった状態から弾くって指のベストポジションじゃないんですよ、
すでに指くぐしすると。ね、
うん、
ちょっと曲がりますもんね。
うん、この最初の一つ目のテクニックっていうのは一本の指だけを下げるんですけど、ベストなポジションで指を下ろす。要するに指の下ろしやすいところで指を下ろすっていう動作なんですよ。
なるほど。
で、これが全部の指にできたら一番いいんだけども、そのために手首を使ったらいろいろするんですけどもね。なのでね、あの、くぐ出した時っていうのは、ベストなポジションからほど遠いところに行くのが多い。何せ力入ってやします。っていうね。だからなるべく、まあ、まあ、そういったところでのそのポジション移動の使い方として手首がまあある。
なるほど。
とも書いてます。
うん。